サムティ IR セミナー in 諏訪。この時間は8月20日に諏訪で開催したサムティ IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード3244東証プライム上場サムティの IR 活動の一環としてお送りします。
サムティは賃貸マンションなどの不動産開発運営を中心に事業を拡大、今年創業40周年を迎えます。サムティレジデンシャル投資法人のメインスポンサー、2019年5月に大和証券グループ本社との資本業務提携契約を締結、2021年1月公表の中期経営計画にのっとりグループ資産1兆円を目指します。それではご紹介しましょう。証券コード3244東証プライム上場サムティ経営企画部 IR 室長の城塚泉さんです。皆様拍手でお迎えください。
サムティ IR 室の城塚でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私ども のサムティグループの経営理念は、倫理、情熱、挑戦、そして夢の実現でございます。当社の事業に関わるすべての人々の夢の実現をお手伝いする倫理観、情熱、チャレンジを持って夢を実現する、このような考えを持ち日々業務を行っているところでございます。私どものサムティグループの概要でございます。サムティグループは大阪発祥のマンションデベロッパーで、東証のプライム市場に上場しております。証券コードは3244でございます。ワンルーム 1LDK といった大体25平方メートル前後の賃貸マンションを中心に、ホテル、オフィスといった不動産の開発を行っております。主に投資用のマンションを開発しておりますので、名前を聞いたことがないなという方もおられるかと思いますけれども、今年12月に創業40年を迎える歴史ある会社でございます。現在の代表取締役社長は小川康弘でございます。当社の3代目の社長小川はですね、もともと銀行出身でございます。当社でも20年以上を経ておりまして、かなりエネルギッシュな社長のもと皆で成長を目指しているところでございます。現在は大阪と東京の2本社体制としておりまして、大阪本社は新大阪駅の近くに、また東京本社は東京駅の近くにオフィスを構えております。現在札幌、東京、名古屋、広島、福岡に支店を、また横浜、神戸に営業所を設けており、さらにですね、今年の夏ですが東京支店のサテライトオフィスとして千葉と埼玉にもオフィスを設けております。当社グループは地方を中心としたビジネスを展開しておりまして、今年5月末現在の資本金は206億円、総資産は約4000億となっております。当社の遠隔について少しご説明を申し上げます。サムティは大阪市東淀川区で1982年に創業いたしました。今年12月で創業40年でございます。不動産の売買、賃貸、管理から始まりまして、その後、不動産の開発を手掛けております。創業当初は分譲マンションなども手掛けておったんですけれども、バブル経済ですとかリーマンショックを迎える中で事業を絞りまして、現在は投資用マンションの開発を行っております。当社のビジネスモデルでございますが、個人に一室ずつご販売するということではなく、一棟建ててそれを売却するというビジネスモデルでございます。一般の方の目に触れることはあまり多くないと思います。いわゆる B2B のビジネスになります。主な売却先としましてはリート、国内外のファンドなどでございます。その後2006年にホテル事業に進出をいたしました。当初は2つのホテルから運営から始まりましたけれども、数年前からは複数のホテルの開発運営にも取り組んでおります。2007年にヘラクレスに上場し、2011年にはプロパティマネジメント事業に進出いたしました。不動産の管理会社を立ち上げまして、2012年にはアセットマネジメント事業に進出、資産運用会社を立ち上げました。そして2015年 サムティレジデンシャル投資法人を設立いたしまして、同年の6月には東証の J リート市場に上場をしております。時を同じくしまして、私どもサムティも東証の一部への市場変更を行いました。そして2019年5月には大和証券グループ本社様から資本参加をいただきまして、大和証券グループ入りをいたしております。さらに今後大和証券グループ様のお力も借りまして成長をしていきたいと思っております。また2020年12月にはベトナム最大手の不動産デベロッパーであるビンフォームズジョイントストックカンパニーとベトナムハノイ市において共同して、こちらは分譲住宅事業を開始いたしました。本格的に海外進出を行っております。そして、昨年の1月には中期経営計画を見直しまして、サムティ強靭化計画アフターコロナ版を公表させていただきました。また、2021年11月にはホテル特化型の不動産投資法人サムティジャパンホテル投資法人を設立しまして、現在上場に向けて準備を行っているところでございます。今年4月には東証のプライム市場に移行しまして、さらに今年の6月ですね、事業の新たな柱となるテーマパーク事業に進出をいたしまして、刀社の皆様と共同でネスタリゾート神戸の経営権を取得いたしました。サムティの事業内容のご紹介をさせていただければと思います。まずサムティグループのビジネスモデルのご説明でございますが、資産運用を行うサムティアセットマネジメント、建物などの管理を行うサムティプロパテマネジメント、あとホテルを運営しますサムティホテルマネジメント、海外事業を行いますサムティアジアインベストメント、サムティベトナムというのがあります。リートのサムティレジデンシャル投資法人の資産規模は現在1626億円となりまして、上場時の資産規模は305億円でございましたので、7年で約5倍以上に成長をしております。例えばですね、リートで発生する工事などをサムティグループで受け持つことで安定的に工事が受注できますし、リートでは工事金額を少しでも抑えることが可能となります。そのためサムティグループの株主様だけではなく、リートの投資主様の双方がメリットを得られるというビジネスモデルになっています。続きまして事業セグメントについてご紹介申し上げます。当社の事業セグメントは大きく分けて2つでございます。収益を確保するキャピタルゲインビジネスと、賃貸マンションホテルなどから安定した収益を確保するインカムゲインビジネスでございます。まずキャピタルゲインビジネスでございますけれども、不動産開発事業、不動産ソリューション事業、海外事業の3つのセグメントがあります。一番ウエイトが大きいのは不動産開発事業でございます。当社の賃貸マンションブランドである S レジデンス、ホテルなどの企画、開発、販売を行っております。いわゆるデベロッパー事業でございますね。地を仕入れまして、設計、販売、リーシングをして売却するという一連の事業ができる仕組みを持っています。レジデンシャル開発物件の概要としましては、5階から15階建てのワンルーム 1LDK、ワンフロアに5室から20室といった仕様の建物でございます。1棟あたり小さいもので5億円、大きいもので20億円ぐらいの規模のものを開発しております。不動産ソリューション事業というのはですね、外部の会社が建築した不動産を購入して、当社がリーシングであったりバリューアップをしまして、リードですとか法人向けの顧客様に販売をしております。収益の最大化を図るべく、リートまたはマーケット内から最適な売却先を選定しております。続きまして海外事業でございます。シンガポール現地法人のサムティアジアインベストメントを通じまして、国外の投資プロジェクトの案件情報収集ですとか事業展開サポートを手掛けておりまして、主にアジア諸国の不動産およびプロジェクトへの投資を行っております。現在はベトナムのハノイで分譲事業を行っておりまして、こちらの件につきましては詳しく後ほどご説明をさせていただきます。インカムゲインビジネス、不動産賃貸事業、ホテル事業、不動産管理事業の3つのセグメントがあります。不動産賃貸事業は賃貸マンション、 オフィスなどを全国に保有しておりまして、テナント様へ賃貸を行う安全性を担保する事業です。全国で100棟以上の賃貸資産を保有してまして、賃貸募集から、物件管理までの広範な業務を当社グループ内で一気通貫によって実施ができるという体制を構築しております。自社物件の開発経験に基づく基づいた、賃貸ニーズを踏まえまして、数々の施策を機動的に実施します。で、賃貸マンションにおいては 90% 以上の高い稼働率を実現しております。景気に左右されない安定した賃料収入を確保しまして、バランスの取れた賃貸ポートフォリオの構築を実現しております。ホテル賃貸運営事業はサムティグループが、保有運営するホテルの客室収入ですとか運営報酬を得る事業でございます。また、不動産管理事業は工事収入や不動産の管理運営報酬を得る事業でございます。保有資産をリート、などに外部に売却した後もですね、この物件管理を受託しておりますので、受託することで継続的かつ安定的にフィーを収受できるような仕組みを構築しております。新しい、事業のテーマパーク事業というもののお話でございます。当社はですね、不動産の開発、売却、ホテルの運営を主な事業としています。この度ですね、事業の第3の柱としてテーマパーク事業へ進出をしました。で、日本国内につきましては、長期的に考えますと人口減少が進んでおりますし、当社グループの成長をどうしていくかといったな考えた中で、ホテルに加えまして、外需を取り込めると貴重な成長資源であるというふうに考えまして、このテーマパーク事業に進出をしております。賃貸マンションに比べますと、当然ながら皆様リスクあるよねと考えられているかと思いますけれども、ただやはり収益性が高いビジネスでもありますので、当社としましては第一弾として株式会社刀社と共同で兵庫県三木市にあるネスタリゾート神戸の経営権を取得いたしました。で、7月から私どもも経営に参画をしております。で、刀社という強力なパートナーとともに成長をさせていきたいなというふうに考えています。刀社なんですが、CEO の森岡様、非常に有名な方で、皆様もご存知でいらっしゃる方が多いかなというふうに思っております。有名な USJ ですね、経営再建をされた方として非常に有名かなというふうに思っています。ネスタリゾート神戸って聞いて、どこっていうふうな方もたくさんいらっしゃると思いますし、で、ただ関西ではですね、非常に名前が知られておりまして、ここのコンセプトは大自然の冒険テーマパークということで、全敷地は230万平方メートル、例えるなら阪神甲子園球場の約60個分と聞いてもあまりピンときませんけれども、皆さん東京ディズニーリゾートには行かれた方たくさんいらっしゃるかなと思うんですけれども、東京ディズニーリゾートが約200万平方メートルでございますので、その東京ディズニーリゾートよりも大きい敷地面積ということになります。当然山とかもありますので、その辺も入れた形で230万平方メートルということになっております。で、この広大な敷地の中にはですね、大人も子どもも体を使って楽しむことができる、遊ぶことができるアトラクションですとか、あとホテル、温浴施設やグランピング、バーベキュー場、大きなプールですとか花火のイベントなどがあって、現在夏休み中でございますので、大変好評をいただいている状況でございます。じゃあ、私たちは、このテーマパーク何するのというふうな形になるんですが、今後5年間で約100億円の投資を行う予定でございます。アトラクションの充実ですとか、当該施設の中にですね、ホテルパボーネというホテルがあるんですが、これはですね、建築当初からほとんど手が入っていないと聞いておりますので、コンセプトである、大自然の冒険というふうなテーマになっておりますので、シナジーのあるホテルにまずはリノベーションをしていきたいというふうに思っております。当社のホテル開発のノウハウをしっかりと生かしてまいりたいと思います。で、7月上旬に本県で大阪で当社の小川とですね、刀社の森岡様と一緒にメディア発表をさせていただきました。で、テレビ新聞など関西のキー放送局全社 及び主要新聞社など合計で15社の方たちに来場をいただきました。また46のメディアですとかニュースに記事として配信をいただきました。非常に注目度が高いことが伺えました。皆様も機会がございましたらぜひネスタリゾート神戸に足をお運びいただけましたらと思いますのでよろしくお願いいたします。私どもの注意経営計画のお話を少しさせていただければと思います。当初はですね、昨年の1月にコロナが終わった後を目論みまして、アフターコロナ版ということで中期経営計画を見直しさせていただいております。現在は新しい計画での2年目を迎えております。社会動向を見据えまして分かってきたこともたくさんありますので、安定的な収益を拡大に向けた収益構造の転換を図りました。中期経営計画の基本方針は、開発して保有をするビジネスへの転換、ホテルリード設立に向けた取り組み、地方大都市圏における戦略的投資、海外事業での収益基盤の構築、この4つとなります。また具体的な数値目標としましては、2025年11月期における売上高が2200億円、営業利益を350億円、こちらはともに計画策定時の約2倍の数値目標としております。つきまして投資計画の進捗状況でございますが、この経営計画では総投資額を5年間で約7500億円を目標に掲げております。現時点ではすでにもう3844億円で進捗率は 51.3% と、2年目で 50% を達成しております。内訳としましては、レジデンスが1300億円、進捗率が 45%、 ホテル・オフィスの投資計画として1000億円を超えて進捗率は約 90% ですね。収益不動産の取得、これは中古の不動産を取得するという計画でございます。こちらももう1000億を超えてますので進捗率が約 42% で、海外事業が進捗率 44% となっておりますので、かなり順調に進捗しているなというイメージでございます。だいたい1年前倒しぐらいのイメージで進んでおります。今後もしっかり優良資産の仕入れの計画を達成していきたいというふうに思っております。こちらからは少し足元の状況をお話しできればというふうに考えております。ホテルリートの上場を今期というふうに考えておったのですが、やはりこのマーケットの状況を考えまして、上場につきましては来期以降といたしました。でまたそのアフターコロナを見据えまして、ラグジュアリーホテルの開発を推進しております。シャングリラホテルですとかバンヤンツリー東山京都の開発プロジェクト会社を連結子会社化をして、ラグジュアリーホテルの開発を進めています。で2つ目は、先ほどご説明しました通りネスタリゾート神戸の経営権を取得しております。で3つ目で、ベトナムの分譲住宅ですね、こちらが今年11月に引き渡しを開始いたしまして、初めて海外事業で収益計上する予定となっております。4つ目は、インカムゲイン拡大とグループ資産拡大化に向けた積極的な仕入れ活動を推進しております。この状況で期初予想の純利益ですとか株主利益の堅持に努めてまいりたいというふうに考えております。業績予想の修正を出させていただいておりますが、こちらはですね、ちょっと下がったよねっていうことだと思うんですが、最終利益はしっかりと確保した上で、しかも前期に比べますと売上高、利益と水準とも右肩上がりになっているという状況でございます。要因は先ほど申し上げたように、ホテルリードの上場を少し先延ばしさせていただいたことで、販売した物件をですね、入れ替えたという形になります。ホテルの売却がちょっとなかなか難しい状況の中で、私どもが得意としている賃貸マンションを売却することを基としまして、じゃあ賃貸マンションって売れてるのっていうことなんですけども、賃貸マンションは国内外の投資家から先行されてまして、物件価格は堅調に推移しております。日本の収益不動産のメジャープレイヤーはもう今ほぼ外国人投資家と言っても過言ではないかなというふうに思っております。当社の開発している賃貸マンションの投資背景を投資家の方々にお伺いをいたしました。1つ目、欧米と比較しまして圧倒的に金利が低いということですね。で上昇の見通しも高くはないですし、定位安定しています。また2つ目はですね、安定した賃料、 日本の賃貸マンションのキャッシュフローの安定性はやっぱり世界で一番というふうに、投資家の方々もおっしゃっておられる方々もいらっしゃるという状況でございます。で3つ目は政治の安定性ですね。まあ、欧米と比べまして政権が変わるという可能性も、極めて低いですし、政策の一貫性も大きな投資判断の一つというふうに伺っております。まあ、こういった状況の中で一定のインカムゲインを得た上で、まあ、今期は賃貸マンションに入れ替えて当期純利益を確保するということといたしました。続きましてレジデンス開発の計画でございますが、当社これを主な業としておりますので、現在全国で143棟約1万戸の賃貸マンションの開発を進行しております。まあ、先ほどご説明した通り25平米前後のワンルームマンション、 1LDK といった賃貸マンションの開発が中心となります。で、Sレジデンスという名前がついておりまして、まあ、全国でこれだけの棟数を開発しておりますので、今ではかなり名前が浸透しておりまして、竣工前からもうご契約をいただくなどと、まあ、皆様より大変好評をいただいております。開発の土地の仕入れは順調に進んでおりまして、まあ、2024年まだ39棟ぐらいですけども、これ以上に仕入れも順調に進んでおりまして増えているということになっております。続きましてホテルのオフィス計画でございます。当社はですね、やっぱりアフターコロナ禍では必ずホテルの需要は回復すると考えておりまして、ホテルの需要回復後のマーケットを見据えまして厳選した投資を継続することを重点戦略としております。2022年以降には5棟のホテルが竣工する予定でございます。続きまして海外事業のご説明を。先ほどご説明をしました通り、私どもハノイで大きなスマートシティという開発の一部、たった4棟なんですが、サクラプロジェクトというプロジェクトに参加をしております。まあ、日本ブランド非常にベトナムでは受けておりますので、快適な住環境を整えた仕様で他のエリアとの差別化を図ってまして、こちらがもうすでに1棟ですね、703個完売しておりまして、 V級ですね、これが来年以降の販売になりますが、日渡しになりますけども1103個につきましてはもう869個の申し込みをいただいている状況でございまして、海外事業初めてこの秋引き渡しがありまして売上に貢献をするという状況でございます。続きまして少し飛びまして恐縮なんですが、私ども株価のお話を少しさせていただきますね。昨日現在の弊社の株価2141円でございます。コロナ禍の2020年4月の1000円台をボトムにですね、その後少しずつ回復をしておりまして、まあ、現在は2000円前後で安定した推移をしております。まあ、時価総額につきましても1000億前後で推移しておりまして、まあ、それでも同業他社の比較しましても割安の状況が続いておりますので、さらなる株価向上を目指してこのような形で IR をしっかりやっていきたいというふうに考えております。まあ、お約束しました売上ですとか利益ですとか配当を達成することが株価の向上につながってまいるというふうには考えております。配当の推移と株主還元でございます。配当は少しずつ上げさせていただいております。今年は中間配当が39円で、期末の配当が51円、年間で90円を予定しております。また株主優待の拡充ですとか議決権行使率を高める施策も行っております。株主優待制度のご説明をさせていただきます。まあ、株主様の利便性の向上と、あと当社が関与する全国各地のホテルをご利用いただくことを、まあ、目的としまして、当社グループが参画するホテルの18ホテルの無料宿泊券、今電子チケットなんですけども、お贈呈させていただいております。株主の皆様からですね、いろいろお寄せいただきましたご意見も取り入れまして、当社が関与する全国各地のホテルが利用可能となっております。新しいホテルですね、2020年の9月に開業したメルキュール京都ステーションですとか、あと11月に開業しましたイビススタイルズ名古屋など、まあ、新築間もないホテルも含まれておりますので、従来以上皆様に便利にご利用をいただけるような内容ではないかなと思っております。またですね、来年以降は先ほどご説明しましたネスタリゾート神戸の中にあるホテルパボーネ ですとか、あと12月に開業予定の、メルキュール飛騨高山につきましても2023年2月の株主総会以降にご送付いたします。株主優待券でご利用いただけるホテルに追加を検討しておりますので、11月末までに、決算期が11月でございますので、11月末までに株をお持ちいただけますと、株保有の株数に応じて無料の宿泊券がプレゼントできるというふうな形になっております。最後にオリックスバファローズのお話させてください。当社なんですけれども、2012年から京セラドーム大阪の球場広告にスポンサーとして、ガイアフェンス広告の、看板を掲出しております。で、スポンサーゲームとかの開催を通じて、継続的にオリックスバファローズのチームですとか選手を応援しております。で、当社商業地である大阪を本拠地とするオリックスバファローズは、野球を通じてファンに感動と興奮を、子どもたちに夢と希望を、そして地域社会の街づくりと人づくりに貢献するという球団理念を掲げてまして、地域社会の街づくり、私どももそういうことをしっかりと考えていきたいと思っておりまして、そういう取り組みに共感をしまして、今シーズンですねからオフィシャルスポンサーに就任しまして、ユニフォームの上着の左袖に同社のロゴマークを掲出しております。地方創生の趣旨のもと、プロ野球を通じて大阪を、そして、日本全国を盛り上げるために同チームを、積極的に、応援するとともに、当社グループの知名度向上も図っています。今年なかなかパリーグは熱く面白い状況でございますので、皆様ぜひオリックスバファローズを応援していただきたいというふうに思っております。最後に私どもの広報活動の展開をご説明します。2017年からはですね、柴犬丸というワンちゃんを起用した CM を放映しておりましたけれども、今年からテレビ CM を刷新いたしました。スローガンに込められた既存の発想ですとか取り組みを超えていく姿をアニメで描写しております。ステークホルダーの皆様により一層ご期待をお寄せいただけるよう、オリジナルキャラクターのサムティ君が発想力で超えるテレビ CM の第1弾と第2弾を放映中です。サムティ君は元気なオスのワイヤーフォックステリアという犬種ですね。で、人間で言えば10歳ぐらいで、好奇心ですとか探求心にあふれ、いつも新しい遊びを探しているという設定です。とても明るい性格なんですけれども、喋り方はなぜか武士っぽい。サムティ君の声と CM ソングの歌唱は、いろいろなことに挑戦されている井本彩子さんにご担当をいただきました。当社グループのスローガン、企業イメージの浸透などを目的に、テレビ番組での CM 放映や、屋外広告の掲出など多数のメディア露出を行っております。どこかの場面で皆様にサムティを見ていただいたり聞いていただけますと大変嬉しいと思います。以上で私からのご説明を終わらせていただきます。ご清聴いただきましてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。 IR セミナーご出演は証券コード3244東証プライム上場、サムティ経営企画部 IR 室長の城塚泉さんでした。皆様今一度大きな拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
サムティ IR セミナー。この番組は証券コード3244東証プライム上場、サムティの IR 活動の一環としてお送りしました。